奥地から世界が人間が見えてくる奥地の声。
皆さんこんにちは、奥地の旅人ステイコと宮川ステ太郎です。こんにちは。
ちはやです。こんにちは。
さあ今日はね、タイトルがですね、
はい、
読めますかこれ、
読めますか、
はい、漢字読めますか、
川村かねこさんですか。
そこまで読めたら相当すごいと思いません？
あ、そうですか。
いや、これ何もなしで一発で読めたらすごくないですか。
あーね、川村は普通の三本川の川村さんなんですけど、
うん、
かねこのかととがカタカナで、
うん、
ねの部分は子供の子っていう感じなんですよね。
そうそうそう。ね。
そう、一瞬何かだと思ったんですけど、
ね。何だと思ったでしょう。そう、人名なのかいって思ったよね。そう、今回のタイトルは川村かねとさんというね、方なんですけど、
はい。
まずこの、かねとっていう字のねっていうのが、まずねって読めないもんね。初見。
ああ、そうですね、一瞬ね。
ね。
はい。
でもね、えとあるじゃない。
はい。
えと読んでみて。
ねえ、うし、とら、う。
それです。
の、ねですね。
そのねですよ。
はい、はい。
そうそう。ねえ、えとのねが名前に入ってるという、うん、カタカナの中だけに。
はい、はい。
なかなか変わったお名前の方なんですけど。
はい。
アイヌの方です。
アイヌの方なんですね。
この人もアイヌなんです。
はい、はい。
むっちゃ日本人の名前なんだけどね。
そうですよね。
ちなみにこの人、男性なの。
うんうんうん。かねとさん。
なんかさ、名前の最後にね、何々子ってつくのはよくあるけど、
はい。
途中につく人はまあ、まず見ないよね。
そうですね、見たことないですね。
うん。
はい。
さあ、で、この川村かねとさんね、まあ、1893年生まれなんで、まあ、明治から昭和に生きた人です。
はい。
まあ、何した人か。っていうと、
はい、
測量技師です。
測量。
はい。
距離を測ったりする。
あ、そうそうそう。距離とか高さとか、
はい。
なんていうのかな。まあ、測量についてはちょっとまあ後とやるんですが、だいたい機械を使ってまあ物の高さ、はい、深さ、長さ、広さ、距離を測ることとかね。
はい。
ただ測っただけって思うかもしれないですけど。
はい。
いやいや、この測量って何作るのも重要だからね。
地図とかもそうですよね。
そうそう。はい、道路もそうやし、
うん、
ビルとかね、そんなも必要なんだよね。
はい、はい。
この人がね、とんでもないものを測ります。とんでもないものを、作り上げることになります。
はい。とんでもないもの。
はい。
はい。
それがですね、山奥の鉄道、飯田線です。
え？あの飯田線ですか？
はい、飯田線って前にもあったよね。なんか。
はい。第3回かな？
ああ、よく覚えてますね。そうそうそう。はい。ど初期ですよ、これ。
ねえ、そうですよね。
そうだよ。僕がさ、そう、高校生の時、初めて、青春18切符を握りしめて、
はい。
飯田線っていうすごい路線があるよっていうことで乗ってみたら、
はい。
ものすっごい山奥でさ。
はい。
もう、深い谷があってさ、その、池ども、なんか駅がありましたと思ったらすぐ、その横にでっかい川と森林みたいなのがあってさ。
はい。
で、長いトンネルがあったと思ったら駅。
はい。
みたいなやつを何回も何回も繰り返すっていうさ。
はい、はい。
あれを使うことによって、愛知県から長野県まで行くっていうさ。
はい。すいません。
はい。
3回じゃなくて1回でした。失礼しました。
あ、そうだ、1回でした。うん。
第1回目でしたね。失礼しました。
スーパー初期ですね。
はい。
まあ、そういうことで、ね、僕にもゆかりがある、飯田線を作るのに、
はい。
ものすごい大きな貢献した人なのよね。
へー。それはすごい。
すごいよ。だから、本当日本人じゃ本当険しい山の中に入って測量できなかったんですよ。
技術的にとか体力的にとか。
まあそういうのもあるのかな。身体能力もあるんけど。
はい。
うん。まあアイヌだからこそできた。うん。うん、そういうのもあるのかな。
へぇ
ー。でも、やっぱり明治時代っていうのは本当に、アイヌにとってはあの逆境の時代なんですよ。
うんうんうん。
その中でも、まあ言ったら、異業っていうのを打ち立てたすごいアイヌなんですけどね。それを紹介したいなって思うんだよね。
はい。
でもさ、この河村兼人さんっていう名前ですよ、う
ん。はい。
アイヌなのにさ。
はい。
日本の名前ですよ。
うんうんうん。
ちょっと変じゃない？
ねえ、なんででしょうかね。
ねえ。だって、アイヌ名字ないんだよ。う
ん、ねえ、なんか鎌の使い方がうまいとか。
ん？
そういう、え？違いましたっけ？そういうお名前じゃないんでしたっけ？
あ、そうそう、そんな感じの、そうそうそうそう。お名前だけなのよ、そう。
はい。
しかもさ、カネトっていう名前も、
うん。
むっちゃ日本人の名前なのよ。
はい。音はそうですね。
ちなみにカネトさん、これ、アイヌの名前だと、河村カネトカアイヌっていう名前なんだよね。
へぇー。最後のアイヌっていうのは？
まあ、人だよね。
ああ。
うん。
なるほど。
ちょっと名前、はい、意味はちょっと調べてないんだけど。
はい。
まあ多分それの最後の河村金戸かアイヌ。金戸かアイヌっていうののなんかちょっと日本風なところを抽出して、金戸って、はい、なんかなって
る。ああ、なるほど。
うん。
ラモス・ルイの漢字版みたいなんですね。
ラモス・ルイが出てきたか。漢字に変えたんだね。あ、そうだ、そういうブラジル、人っぽいのをなんか日本風にちょっとアレンジみたいな感じなのかな、うん
う
ん
う
ん、
はい。
まあ、前回は江戸時代までのアイヌと日本人の関わりの話したんですけど。
はい。
今度明治時代の話いくね。
はい。
で、まあ、明治時代ってさ、
はい。
戸籍っていう制度が整備されるよ。
はい。
住所とか名前とかさ。
はい。
そういうの登録しましょうよっていう制度なんだけどさ。
うん、うん、うん。はい。
戸籍にも、アイヌに対してもその、日本語の名前を持つことが、義務化されたんですよ。
ああ、なるほど。
うん。だから、
はい。
まあ、無理くりその、なんか日本風の名前をちょっと、名乗らなきゃっていう、まあもちろん本名はあるけどね。
はい。
うん。ってことになっちゃったわけね。
なるほど。
ただ、ちょっと残念なことにその、まあ、アイヌの名前とその、日本の名前をこう、二つ持ってる。
はい。
っていう人はさ、
はい。
いたけど、時代が下るにつれて、その、アイヌ名を名乗らなかったりとか、まあ、持たなかったりっていうアイヌもいたんだよね。
なるほど。
で、ちょっとね、明治時代以降のアイヌの話をもうちょっとすると、
はい。
明治時代になってから、その、北海道にはその、開拓でたくさんの和人、日本人、
はい。
がやってきて、はい、で、森林を切り開いて、
はい、
広い広い土地に、農地に変えていったんですよ。
はい。
今さ、北海道といえばさ。
はい。
広いとかイメージあるじゃん。
はい。
あれもともと実は森林だったんですよ、ほとんど。
ああ。
実は。
そうでしょうね。ね、うん、自然が豊かなとこですし。
うん。まあそういうところもあるんだけど、まあっていうことはね、アイヌが、もともと、動物とか、山菜を取ってた山とか森とかに行けなくなっちゃうってことになるんだよね。
ああ、なるほど。そうですね。開拓されちゃうと。
そう。
はい。
食料取れないのよ。
はい。
死活問題だね。
はい。
しかも、まあ、江戸時代に、うん、アイヌを強制労働させてきたっていう、場所請負い制っていうね。
はい、はい。ありましたね。
ニシンをなんか取る場所とかで、その、アイヌの人を、はい強制労働させたっていう、ああいうのがさ。
はい。
まあ、廃止にはなったんよ。
はい。
廃止になって一応アイヌは、まあ、自由の身になったんだけど。
はい。
ただ、漁業する権利っていうのがさ。
はい。
和人の手に渡っちゃってんだよね。
和人というか、政府の。
政府のそうよね、はい。だから、まあもともとね、アイヌの海だったのにさ。
はいはい。
漁ができねえわけよね。
はい。
しかも、川で鮭取ることとかさ。
はい。
鹿の量とか禁止されるしさ。
うんうんうん。
エゾ鹿が、和人が乱獲したせいで激減するしさ。
はいはい。
あとなんか、アイヌがそのカムイとして敬っているそのエゾオカミっていうのがいいんだけどさ。
はい。
あれがね、開拓者がその羊を食われるからっていう理由で、駆除させられて絶滅させられるの。
はぁ、神様が。
そうなんですよ。
ね、はい。
うん。しかも、
あの、はい。
まあ、アイヌがやってたその、仕掛け弓だったりとかね。
はい。
あと、トリカブトの毒矢とかを使った量っていうのも禁止されちゃうのね。
へぇ、
さあ、どっから食べ物を取ったらいいのかなって思うよね。
はい。本当ですよ。
まあ、あの、アイヌのそういう状況を見かねてさ。
はい。
まあ、開拓士、あの、まあ、北海道の開拓をね、している役所なんですけど、開拓士は、
はい。
アイヌをね、保護しようとするの。
保護？
保護。そのためにね、北海道旧土人保護法っていう法律ができるんだよね。
土人？
土人。土の人と書いて、土人って言っちゃうんだけどさ、
はい。はい。
旧土人っていうのは、アイヌのことなのよ。
はい。
どう感じた？この名前。
え、失礼極まりないなと思ったんですけど。
そうだよ。漢字割れすぎでしょうね。
ねえ。
ひどいよね。
はい。
しかもその政府が、その、これアイヌじゃなくって、旧土人って呼びましょうってこれ言ってるようなもんだよね。
そうですね。
うん。
はい。
まあ漢字割れ。うん。
うん。
ねえ、一見その、まあ、いいことをするように、あの、思う法律、だと思うじゃないですか。
はい、
思わないか、
はい、
もう、うん、思ってないね。うん、
気持ちはありがたいですけど、
うん。
土人扱いもひどいし、
そうだよ。
ね、自分たちが勝手に開拓しといて何が保護だよっていうのも、
そう。
ありますよね。
それですよ。
はい。
うん。ね。やっぱりいいことしないんですよ。
はい。
まあ、代表的なとこ言うと、アイヌの土地の没収。
え、ほぼ？
収入源である漁業、狩猟の禁止。
はい。
アイヌ固有の、不習慣風俗の禁止、日本語使用の義務、日本語風氏名への改名による戸籍への編入。っていう内容なのよ。
保護とは？
保護とは？そうだよ。保護とはだよ。
もう。
保護とは言わないよね、これね。
はい。
まあ、保護と言っても、その、あれですよ。あの、これから文明開化してさ、あの、
はい、
文明らしい国を目指すぞっていう日本人にとっての目線から見たさ、保護。
はい。
なんだろうけどさ、はい、まあ、名目はさ、例えばその、アイヌを保護して、その、土地とかさ、医療とか、学校教育っていうのを、あの、させてあげましょう。
はい。はい。
そういうもんなんだけどさ。
うん。
あの、アイヌに土地を与えて、その農業の指導することなのね。
はい、はい。
できると思う？
今までの文化を全部捨てて。
そうよ。
私だったら怒っちゃうな。
まあ怒るよね。
はい。
うん、怒るというか、うん、まあ一応その、なんか、雑穀とか芋とかの栽培はしてたものの、
はい。
やっぱり、狩猟と採集がメインだからさ。
はい、はい。
で、しかもさ、その、いい土地っていうのはみんな和人が持って行っちゃったからさ。
はい。
アイヌに与えられたのはもう、荒れ地ばっかりなの。農業できるわけないじゃん。
はぁ、ねえ。それどうなっちゃうんですか？
まあ、そうやってさ、その、アイヌから、生きてきた場所っていうのを取り上げてさ。
はい。
アイヌがやってきたその習慣とか風習やめさして、もう日本人と同じように振る舞わせて、
はい。
日本人に同化しなさいって言ってるようなのと同じなんだよね。
うんうん、はい。
どうよ。どうすか。
どうよ。
うん。
でも、ね、そうしないと自分たちが生きていけないってことですよね。
まあ、そうだね。なんか、自分たちの生きるためのね、その、制御っていうのも失っちゃったわけだからさ。
はい。
もうどうにか生きていかなきゃいけなくなっちゃったんだよね。
はい。
で、しかもね、その中で、
うん、あ
の、アイヌの その村、コタンを、
はい。
一つにまとめて住まわせるっていう、
はい。
強制移住があったんですよ。
は
い。ひどいよ、ひどいよ。
ねえ。
で、その一つに、旭川の近くにある、地下踏みコタンっていうところがあるのよ。
地下踏みコタン。
うん。
はい。
あるんです。で、これがね、はい、近くの、いくつかのコタンから、人を、強制移住して集められたアイヌが集まってできた村なんだよね。
はい。
この地下踏みコタンに、カネトが誕生するんよ。
はい、はい。カネトさん誕生。
そう、カネトさん誕生なんだよね。
はい。
そう、ね。1893年というと、もう、明治30年ぐらいかな。
うん。はい。
で、まあ、旭川っていう町なんですけど、この頃にね。
はい。
鉄道が開通するんよ。
へぇー。はい。
この頃に鉄道、なんか結構、北海道でも割とちょっと、まあ、端っこって言ったらあれですけど、あれかもしらんけど、はい、そういうところに鉄道が来るっていうのは結構意外な感じするよね。
早く来たんですね。
うん。そうだね。早い感じはするね。
はい。
うん、まあ、なんだっけ。ここは確か自衛隊があるんだよね。確か。
へぇ
ー。自衛隊の第7旅団だったっていうんだったかな。
はい。
うん、なんか、これはゴールデンカムイに登場するやつなんだけど。
はーい。
結構北から来る敵をから防衛するために重要なとこだったっていうことで。
はい。
まあそのおかげで、まあ早くこの旭川って街を発展したんかな。
へ
ー。まあそんなちょっと文明開化のする旭川の街なんだけどさ。
はい。
カネトはちっちゃい頃にさ。
はい。
蒸気機関車が走ってくるのを見てさ。
はい。
むちゃくちゃ感動するんよ。
うん。
感動しまくってさ。
はい。
鉄道の仕事をしたいって思うようになるんだよ。
おお。
夢見る少年なんだよ。
はい。いいですね。
でね、カネトくん。
はい。
小学校出てから。
はい。
なんとか鉄道の仕事に入れないかなってことで、まず鉄道の測量の。
はい。
見習いの仕事に就くんよ。
はい。
うん。ね。いきなり鉄道の仕事をゲットしたわけよ。
すごいですね。
すげえよね。
はい。
うん。ね、ラッキーだ。うん。
うんうん、
で、それでちょっと、見習いから、すごい頑張ってさ。
はい。
で、まあ、測量技手っていう資格の、試験に合格してさ。
はい。
これで、鉄道の測量をさ、一生の仕事にしていくんだよ。
はい。
うん。
文明開化させられてしまったのは、
うん。
ちょっと悲しいというか残念ではあったんですけど、
うんうん。
うん。新しい夢ができるっていうのはいいですね。
確かに。なんかある意味、僕らも、これから先、IT が発展することによって、今やある仕事の半分ぐらいがなくなっちゃうとか言ってるけど、
ええ。
同時、でも新しい仕事も生まれてくるわけやから、
はい。
新しい仕事の方に、を、すごい知ってるというか、
はい、
なんかそんな感じなのかな？
はい。
さあ、そんな感じで、カネトくんなんですけど、そうそう、測量ってさ、
はい。
測量のことをそもそもどんな感じのことなんかなっていうのをちょっとね、軽く触れときたいんだけど、
はい。
測量ってのは、まあ、機器を使って、物の高さ、深さ、はい、長さ、広さ、距離、などを測る。
はい。
っていうことでもあるんですけど。
はい。
測量してる人見たことあるよね。
あります。最近っていうか今のですけど。
今のだよ、今の。
何かスコープみたいなの覗き込んでますよね。
そうそうそうそう。ね。あれがね、ゴルゴ13って言ってね、ちょっと
優勢なんでやねー、
ね、暗殺するために。まあそれは置いといて。うん、
はい。
カメラみたいな機械。なんだと思う？
なんだと思うと言われて困っちゃうんですけど、あれ覗いたことないんですよ。
まあ、大体ないよね。僕もちょっと調べたんだけど、
はい。
あれ名前がね、トータルステーションって言うんだよね。
ステーション？
トータルステーションっていうの？そう、
はい、
ステーション。なんだろうね、これ。
へぇー。
測量ってさ、例えば場所の広さとか、
はい。
建物の高さを測るときってさ、
はい。
距離と 角度を測るのが必要なんよね。
はい。
なんかやったよね、昔あの、サイン、コサイン、タンジェントみたいなさ。
ありましたね。
ね、懐かしいよね。
敵でしたね。
敵だね。うん。あの公式は本当にね、なかなか、結局、うん、覚えきれなかったよ。
はい。
でもね、この、トータルステーションを使うとさ、
はい。
角度と距離を測るのが、簡単にできるんよ。
へ
ぇー。しかも、これ、やっぱ、コンピューター内蔵なんよ。
おー。
っていうことは、
はい。
その測量したデータを記憶できるし、
はい。
で、しかも、それと、そのデータとかを、あの、パソコンと組み合わせることによってさ、
はい。
観測とか、あと、計算とか、
はい。
あと、記録書類の作成とか、あと、地形図の編集とかもできるんよ。
へぇー、すごい。
実はすごい箱なのよ、あれ。
へぇ
ー。まあ、あとね、最近のその測量の方法なんだけど、
はい。
GPS とか、
はい。
ドローンとかが大活躍してるのよ。
ドローンまで？
そう。ドローンが、まあ、飛んで、その、まあ、GPS は、言うたら、衛星が飛んでて、そこから言うたら、点々を、その、測って、位置とかそういうのを割り出すっていうのもあるし、
はい。
まあ、ドローンっていうのも、写真をパシャって撮って、まあ、高さとか、広さとかそういうのを、測るみたいなさ、
はい。
ドローンとかがあることによって、その、ちょっと入りにくいなとか、あと、崖崩れとか事故が起こってなみたいなところに入らなくても測量がやれるようになってるのよ。
なるほど。
うん。
はい。
でもね。
はい。
大正時代の話しようよ。
そうですよね。
ねえ。
そんなものないですね。
ありません。ね、はい、ドローンもありません。
はい。
うん。さあ、そんな中どうやって長さとか方角とか高低差測ろうか。
はい
ね、
はい。どうしましょう。
どうしましょう。
分度器的なのはあったんですよね。
あ、あったよ。
はい。そうそう、
分度器的なとか。
はい。
他になんか使いそうなやつある。
あとは、なんだっけ、ロープみたいな。
うん。
そ
う
そうそう。をも印つけておけば距離が測れるように。
うんうん。
はできますよね。
うんうんそうそうそう。そんな感じ。
はい。
うん。
あとは
あと、なんか、物差しとかさ。
はい。
巻き尺もあるんだろうけど。
はい。
あとは、方位磁石とかさ。
はい。コンパスですね。うん、
コンパスとかね。
はい、
うん。そう。まあ、でも当時からやっぱ、三脚カメラみたいな、あの道具は、あったよ。
へぇ
ー。例のトータルステーションみたいなハイテクではないけどね。
はい。
まあでも、基本的にまだまだ、むっちゃ体使います。
そうですよね。
そうなんですよ。さあ、そんな中でさ。
はい。
カネトさん。
はい。
身体能力はズバ抜けてたのよ。
へぇー。羨ましい。
まあ、確かに新しい時代のアイヌであるんだけど。
はい。
やっぱり、お父さんもアイヌなので、狩りだったりとかそういうのを教えてもらったりとかしてたのかな。
はい。
うん。まあ、運動神経抜群なのさ。
はい。
だから、体を使う測量っていうのはめちゃくちゃ天職。
へえ、うん。いいですね。
もう起伏があっても。
はい。
原生林が行く手を阻んでもさ。
はい。
どんどんどんどん進んでいくんだよね。
へえ。
もう勇敢な男。
はい。
あとね、実はカネトは。
はい。
上川アイヌ。上川っていうところの。
はい。
旭川のあたりのことを上川って言うんだけど。
はい。
あの、上川アイヌの族長なんですよ。
へえ。
お父さんが、アイヌの族長のっていうのもあるんだけどね。
はい。
リーダーなんですよ。
はい。
ってことはよ。
はい。
リーダーシップがむちゃくちゃあるしさ。
はい。
で、演説で、そのみんなを納得させるような、その、口のうまさがあるんですよ。
はい。
そして、ね、動じないしね。
はい。
で、アイヌのさ。
はい。
その、族長になる条件って大事なもんが、もう一つあるじゃないですか。
はい、ありましたね。
なんだと思う？
イケメンに限る。
そう、ただしイケメンに限るわけですよ。
はい、はい。
そう、どんなに能力があっても、やっぱりイケメンじゃないとっていう。
はい。
川村かねとさん、これ、いっぺん画像検索してみてくださいよ。
はい。
どうすか？
おー。
うん。
かっこいい。
かっちょいいでしょ。
はい。
川村かねとさんの写真、いくつか見てたら、
ちょっと彫りが深くて、なんだ
ろう。はい。
あの、外国人、ヨーロッパ人みたいな感じの。
そうですね。
うん。
ちょっと、あれですね、ロシアの血が混じっているような。
ああ、なんかそんな感じもする。
はい。
とにかくね、彫りが深いんですよ。
はい。
なんかちょっと平井堅。平井堅って言ったらあれかな。
ああ、おひげがふさふさの平井堅さんですね。
そうそうそう。平井堅をもっともじゃもじゃにした、もじゃもじゃでふさふさにした感じの。
はい、
うん。うん。まあ、そんな感じの、
はい、
かっこいいお兄さんなんですけど、
はい、
まあ、そんな感じで、実はそう、北海道の鉄道の大半ってさ、
はい、
実は、カネトが測量隊のリーダーになって、
はい、
作られていったっていうのがあったんだよね。
へぇー。すごい。
すごいよね。
はい。
鉄道関係者だったら、
はい、
もうカネトの名前を知らない人はいないってぐらいさ、
はい。
そんぐらい名前を挙げた人なのさ。超有名人なんだよ。
はあ、すごいですね。
うん、びっくりよね。
はい。
まあ、そんな感じでさ、北海道にすんごい測量技師がいるぞっていうのを聞いてさ。
はい。
カネトにさ、うちの鉄道を測量してほしいっていうスカウトをしに来るとこはあったんですよ。
はい。
それが、長野県。
はい。
静岡県。愛知県の山奥を走る。
はい。
三新鉄道っていう鉄道なんですよ。
どんな字ですか
?123 の3。ね、愛知県の東部の三河の3に。
はい。
神話への信じるの信。
はい。
信濃の信。
あ、はいはいはい。
長野県と、愛知県をつなげるっていう、そういう路線なのよ。
はい。
これがね、今の JR 飯田線なんですよ。
へー。
まあね、飯田線がどんだけすごいかっていうことは、先ほどもちょっと言ったんですけど。
はい。
この三新鉄道、まあ、飯田線ってね。
はい。
まあ、愛知県と、長野県をつなぐ電車なんだけど。
はい。
でもね、カネトが関わる前は、実はここ、つながってなかったんよ。
はい、はい。
平地のところは、工事が、まあ、行けるんだけど。
はい。
やっぱり山がむちゃくちゃ険しいところは。
ええ。
やっぱ工事むちゃくちゃ難しい。から。
はい。
やっぱり、繋がってないのよ。
はい。
うん。で、ちょっとね、飯田線のあたりをですね。
はい。
地図というかちょっと地形図って、Google マップの地形図ってやつはね。
はい。
ちょっと、あれで見てほしいんですよ。
はい。
飯田線、特に、長野県、静岡県、愛知県の県境あたり。
はい。
これを見てほしい。
はい。佐久間ダムっていうところがあって、
うん。
そこをずいずいと上がっていくんですね。
上がります、上がります。
川沿いですね。
で、川沿いなんだけどさ、その川の横がさ、
はい。
ものすごい険しい山なのよ、
そうでしょうね、これはね。
うん。険しい山というか、なんか、ものすごい急な斜面の山がさ、いくつも連なっててさ、
はい。
言うたら川があって、急斜面のところを、なんとか滑り落ちないように、這いつくばるような感じで、
はい。
ぐねぐねぐねぐね、鉄道が通ってるんよ。
はい。
うん。で、しかも、平地が少ない。
平地全くない感じですもんね。これ。
全くないし、そう、どこに人が住んでんだろうって感じがするぐらい。
はい。
ないのよ。
はい。
特に開通してない区間っていうのが、当時は三河、河井っていう駅から、
はい。
天竜橋っていう駅の間だったんですけど、
はい。
秘境駅っていう言葉、聞いたことあります？
秘境にある駅ってことですか？
うん、そうそうそう。
はい。
まあ、もっと言うと、周りに人が住んでそうな場所がなくて、
はい。
なんでこんなとこに駅あんの？っていう、駅なんだよ。
はい。
で、その秘境駅っていうのが、ものすごいたくさんあるのが、
はい。
この飯田線なの。
そうですね。街は点々とあるんですけど、
うん。
そうじゃないとこにも駅がある。
そう。だよね。
感じですね。
特にどこやろう。コアダっていう駅があるんですよ。
コアダ、小さい岩田さんでコアダですね。
そう、はい、小さい岩田でコアダって言うんだけど、
はい。
この駅、周り何もないよ。
ないですね。
ないよ。
はい。駅舎ぐらいしか見えないですね。
そう。しかもね、ここに行くための道路がないのよ。
はい。
なんか昔は製茶工場があったっていう跡が Google マップで見
るんだ、ね、跡が、はい、はい、ありますけど。
そう。一体なぜここにっていうようなのがいくつも
ある。本当ですね。道路は対岸にあるんですね。
うん、そうそうそう、道路が。うん、あって、まあ多分こっから、なんだろう、まあ、吊り橋みたいなのが通ってたんかな。なんかそんな気はするんだけど。
はい。
とか、実はここに、つい10年ぐらい前まで。
はい。
日本で一番人口の少ない村があったぐらいなんよ。
はい。
愛知県富山村っていうところが。
はい。
昔あったんよ。
はい。詳しくは第1回ですね。
そうそうそう。
はい。
で、この愛知県富山村っていうところはですね。
はい。
218人しかいなかったのよ。
はい、はい。
むちゃくちゃ少ないよね。
ねえ。はい。
これがね、大嵐って書いて、大空っていう駅があるんですけど。
はい。
その富山村っていうの入り口がそこになんですよ。
え、これで大空？
大空、大嵐って書いてさ。
はい。
もう、人が住んでるのがなんかほぼ、一箇所程度ぐらいのちっちゃいところがあってっていう、まあ、そんなところなんですけど。
はい。
飯田線ができる前でさ。
はい。
そういう険しすぎる山をさ、10も20も超えないとさ、隣の県まで行けないようなとこなんだよね。
はい、はい。
そこに67キロもさ、鉄道を建設しようとしてたんよ。
はぁ。大変ですね、それは。
途方もないよね。
はい。
そう。難工事の連続だったんよ。
はい。
で、ここはね、その、急な山がいくつも連なってるとかさ、そういうのもあるんだけど、
はい。
実はこれ、岩盤が崩れやすいんですよ。というのは、ま、これはちょっとまたいつか話しようかな。中央構造線っていうさ、
はい。
まあ、言ったら、日本を貫く大きな断層っていうのがあるんだけど、
はい。
その、中央構造線の上に、
はい。
まあ、天竜川っていうところあるからさ、
はい。
実は岩がむっちゃ脆いの。
工事もしづらい？
工事むっちゃしづらいの。
はい。
で、しかもさ、大雨とか水害が起こったらさ。
はい。
その脆い岩どうなるよ。
崩れますね。
ね。
はい。
そう、崖崩れ、土砂崩れ、しかも、ね、天竜川が荒れ狂ってさ。
はい。
もう手も足も出ない。で、しかも、トンネル掘ろうとするのね。
はい。
したら、水が出るんよ。
ああ。大変。
大変でしょ、もう、ほんと手に負えない。
はい。
しかも、まあ、地盤が軟弱で、電車の重みにも耐えれそうにもないしさ。
はい、はい。
課題がとにかく多すぎてさ。
はい。
手も足も出ないよね、これは。
へえ。それをどうやって通したんですか？
まあ、日本人ではやっぱダメだったんで。
はい。
それを通せたのがカネトだったんだよ。
はい。
北海道でのさ、その測量実績があったっていうことで、その、
はい、
三新鉄道に期待されてさ。
はい。
昭和2年12月、まあ1927年だね。
はい。
カネトがね、34歳の時。
はい。
天竜川に降り立ったんよね。
はい。
奥地、ミーツ奥地ですよ。
はい。
奥地の人が奥地に出会ったんよ。
はい。
で、まあ、カネトが初めてやってきた、ね、天竜川のあたりなんだけど、
はい。
アイヌ測量隊っていうのをね、引き連れてきたんよ。
隊そのものもアイヌの人で。
そう。
はい。
みんなアイヌの人が、まあ、8人だったね。
うん。はい。
一緒についてきてくれたんよ。
はい。
そこで見た自然ってさ。
はい。
北海道の山奥と全然違うんよ。多分、行ったことある人はわかると思うけど。
はい。
北海道ってその、山ん中と言ってもさ。
はい。
そんなに起伏がないんよ。
ああ、平坦な場所が多いですね。
そう、平坦な場所が多いの、結構。
はい。はい。
でもね、その、それに比べたら天竜川の奥って、その、むっちゃくちゃ起伏が激しいし、
はい、
複雑なんよね。
はい。
もちろん、電車も何も通ってないからさ。
はい。
原生林に埋もれてたんよ。
はいはい。
ってことは、視界が効かないのよ。
はい。
視界が効かない中をさ、一歩歩いたらさ、
はい。
崖だったってこともあるのかもしれない。ね、怖いよね。
怖いですね。
だから、もう地形すら把握しづらかったのよ。
はいはい。
まあ難しいよね。
そうですね。
まあでもね、カネとは自然を相手に生きてきたアイヌだからさ。
はい。
これを突破しちゃうのよ。
ほー、すごい。
うん。
はい。
で、例えばさ、岩が立ちはだかってたらさ。
はい。
岩を、木の枝を見つけてさ。
はい。
それをその木の枝をバネにしてさ。
はい。
ピョンピョンピョンって飛び越えちゃったりとかさ。
え？
イメージつく？
つかないです。
つかないよね。
まあ、はい。
ね、あるいは、その、激流とかが目の前にあったらさ。
はい。
ロープを操って。
はい。
その、と、なんか飛ぶように越えていったりとかさ。
へー。綱渡り的な？
綱渡りもしちゃうんだろうね。なんか、多分、まあ、これは、本で見ただけなんだけど、その、なんか多分、これは、ロープを対岸の木とかにヒュンって投げて、それで、こう、ターザンの上にヒュンって飛び越えるとか、
はい、
まあ、そこまですんのか知らんけど、
はい、
なんか、そんなんかな。
はい。
うん。だから、やってることは本当山猿だよね。
すごいですね。うん、
ね、
本当に身体能力が高かったんですね。
いやーすごいよね。
はい。
もう絶対サスケは2ステージはクリアできるよ。
確かに、
うん。
はい。
まあしかもさ、ここは本当ケーキとかも入れることが難しいような場所があるんよね。
はい。
ってことは手使って目測で測ったりとかさ。
はい。
人力とかでやっちゃったりとかするんですよ。
はい。
人力なのにさ。
はい。
これ正確に測っちゃったんだよね。
はいはい。
テクノロジーが入らないのにですよ。
すごい。
まあそうやってさ、2年2ヶ月かけて、
はい。
建設する予定のその半分の天竜橋っていう駅から、
はい。
門島っていう駅までの、
はい。
測量を終えるんですよ。
はい。
ここの間見てもらうと結構険しいんですけど。
周りに町は多いけど、
うん。
ここだけかなりの山ですね。
そう、そうそう、かなりの山やしね。
はい。
なんと、これで正確に測り終えちゃうわけだからね。
はい。
ね、この仕事っぷりにはさ、三信鉄道さんも絶賛したんよね。
はい、はい。
本当はなんか、この、ここの区間だけ、測って帰る予定だったんだけどさ。
はい。
いやー、すごいね。測量の次は、工事の現場監督もやってくださいよ。ってさ、頼まれたのよ。
はい。
すごいよね。
すごいですね。
ねえ、どうするの、はい、これ。
それもできちゃうんですね。
それもやっちゃうのよ。引き受けちゃったのよ。
はい。
うん。
すごい。
工事の現場監督引き受けんだけど。
はい。
でもこれ工事するのはこれたった数人のアイヌだけじゃないのよね。
そうですね。
工事するための人がたくさんいるわけなんよ。
はい。
日本人もたくさんさ、その、現場で働いとるわけやからさ。
はい。
アイヌが監督となって、その、日本人をその、手足のように動かしていかなきゃいけなくなるのよ。
はい。はい。
うん。でも時代はさ。
はい。
アイヌに対しての、差別感情があるよ。
はい。はい。
うん。さあ、そんな中で働いてる日本人。アイヌの下で働く日本人。
はい。
どう感じてただ
ろう？ねえ、ちょっと、心配になりますね、うん。
そうだね、心配にもなっちゃうね。
はい。
うん。この人でできるのかなっていうのも、あるかもしれない。
はい。
うん。あるいは、まあ、ちょっと、まあ、あんまり面白くないかもしれないっていうのもあると思う。
ええ。
だから、カネとオエのね、嫌がらせも出てくるよ。
はい。
まあ、例えば、測量した杭の位置をこっそり移動させるとかさ。姑息だよね。
本当にね。
でもね、カネとはやっぱ人間が大きいから。
はい。
ああ、もうそれがどうしたっていうことでね。
はい。
全然答えないの。
ああ。いい人だ。
いい人だよ。うん。
はい。
でもね。
はい。
そんな時にも大事件が起こるんよ。
はい。
まあ、ある日、トンネルを掘る工事してたんですよ。
はい。
で、作業員がドリルで掘ってたらさ。
はい。
壁が崩れ落ちてさ。
ああ、はい。
ドドドーって大量の水が噴き出してきたんよ。
はい。
もう水がもう止まらない。
はい。
もうどうしようもないから。
はい。
トンネルの壁をもうコンクリートで固めようってことになったんよ。
はい、はい。
そこで、まあ、現場にその、金とか作業員と一緒に着いたらさ。
はい。
いきなりよ。
はい。
作業員が、金と穴に突き落としてさ。
はあ。
コンクリートで埋め始めたんよ。生き埋めにしようとしたんよ。
はい。
こんな作業やってられっかとか、アイヌに使われるなんてもうまっぴらごめんだなんて言ってさ。
はい。
もう不満が爆発したんだよ。
もう、それをやって何になるんでしょう。
ねえ。
はい。
もう生き埋めにしちゃってね、でも、ね、殺されかけてもさ。
はい。
アイヌのリーダーらしくさ。
はい。
冷静に作業員を諭したんだよ。
はい。
多分こう言ったんかな。俺は、鉄道一生の仕事として決めた男として、
はい。
誇りを持ってこの仕事をやってきたんだ。
はい。
アイヌを殺したところで、お前たちに誇りはあるのか。多分これあくまでも推測なんだけどさ。
はい。
アイヌへの差別とか圧迫とかっていうその社会の状況があっても、
はい。
その、鉄道の仕事をやり続けるぞっていう、その、ぶれない信念があって、
はい。
その、他の人が、どうしようと、気にしないわけじゃない。
はい。
茶屋さんだったらどう言うと思う？
気持ちは、わかるんです。
うん。
差別をしたくなってしまう気持ち。
うん。
異質なものとして、
うん。
受け入れないっていう文化で生きている人たち。
うん、そうだね。
にとって、じゃあその自分たちが、なんだろう、下に見ている人に使われるっていう状況の面白くなさっていうのは理解ができるんですけど、じゃあそれを、なんだろう、カネトさんを殺してしまうことで、じゃあ工事はどうなるだろうって考えますね。
そう。結局ね、誰の得にもならないからね、
はい。はい。
ある程度、差別をする側の、その、気持ちってこうなんじゃないっていうのも、
はい。
まあ、金戸さんはある程度分かってはいたとは思うよ。
はい。
だから、そこは争わないで、
はい。
でも大事なことはやっぱり飯田線、三新鉄道を開通させるっていうことだからさ。
はい。
そこは、俺を殺したところで、どうにもなんないから、それよりは、頑張ろうよっていう、
はい。
なんかそういうことも言ったりとかしたのかな。
終わってからだったら文句聞くからさって言うかもしれません。私。
うん、はい。ああ、そうか。なんかそう言うと本当に優しいな。そう、言いたいこともたくさんあるからね。
そうですね。
監督がアイヌであろうかなかろうが、いい人だろうがなかろうがやっぱり不満はあるからさ。
はい。
肉体労働、てか、きつい労働である以上はさ。さあ、言いたいこともある。
うん。
まあ、そうやってね、一回殺されかけたカネトなんだけどさ。
はい。
その、作業員がその後駆けつけてきて、なんとか一命を取り留めたんですよ。
はい、よかった。
よかったね。コンクリートの中からも救出されてさ。
はい。
そうやって、カネトが動じないでさ、相手に届く言葉でさ。
はい。
その、信念を伝えるっていう、やっぱり、
うんうん、
それがそのアイヌ流のリーダーシップだと思うんだけど、
うんうん、
それを発揮したらさ、作業員の態度も変わってくれてさ、
はい、
荒くれ者とかその刑務所帰りがの人が多かったって言われる作業員の人もさ、
はい、
その金戸の指示を聞いて、やっぱ作業に協力するようになったんだよね。
はい、はい。
うん、心が変わったんよ、金戸が。
うんうん、よかった。
よかったね。
はい。
そのおかげで、昭和7年、測量始めて大体5年後なんですけど、
はい。
まあ、こうしてね、悩まされ続けてきた、天竜教育から、
はい。
門島、あ、ごめんなさい、門島じゃなくて、門島駅で、名前でした。してしまう。門島駅の間が開通して、
はい。
これで、金戸の飯田線建設の仕事が終わるんですよ。
はい。
で、その5年後にさ。
はい。
昭和12年に、あの、阪神鉄道が全線開通しまして、
はい。
もう、奥地を抜けて、山側と海側が一つに繋がったんよ。
はい。よかった。
よかったよ。
はい。
かねとは本当に、あの、影の功労者なんですよ。
はい。
うん。
その後もかねとさんは、
うん。
いろんなところに行ってたんですか？
あ、そうなんですよ。そうそう。この後は、
はい。
例えば、カラフトとか、
はい。
あと、朝鮮とかの測量にも出かけるんだけど、
はい。
まあ、太平洋戦争の後に、
はい。
視力が衰えてしまうんですよ。
はい。
目使う仕事なんですよ、これ結構。
はい、はい、はい。
だから、測量の仕事をね、もう諦めざるを得なくなったんだよね。
ああ。それは、お辛いですね。
辛いよ。もう、鉄道一生の仕事にして、しようとしてたからね。
はい。
うん。で、鉄道引退した後は、あの、地元、旭川の、地下踏み小谷に戻って、
はい。
あの、河村兼とアイヌ記念館の館長になるんですよ。
はい、はい。
この河村兼とアイヌ記念館って今でもあるよ。
へぇー。はい。
これ実はね、この記念館もともと、
あの、はい。
父親が運営してたんですよ。
はい。
ちなみにこの父親の名前は、
はい。
河村板木広場って名前なんだけど、
はい。
名前の意味調べてみたらさ、言葉に重みがある。
おお。
イコール、嘘をつかないって意味なの。
はい。素敵。
なんかインディアン、素敵よね、インディアンみたいな、ね。
へ
ぇー。で、このお父さん、板木広間さんが、
はい。
そのアイヌの民族運動の一環で、1916年に、その、日本で初めてですよ。
はい。
アイヌ博物館を作ったんですよ。
へぇー。
今、100年以上経ってるんですよ、この建物が。
へぇ
ー。それを、まあ、お父さんが1943年に亡くなってから、
はい。
あの、カネトが引き継いだ感じになるんですよ。
行ってみたくなりますね。
僕はね、ちょっと残念ながら行けなかったんだけど、
はい。
ホームページ見た限りでは、
あの、はい。
イベントとか体験とかに力入れてるみたいなの。
へぇ
ー。例えばその、大雪山っていう、あの、山が、あの、近くにあるんですけど、
はい。
そこの山開きをするときに、
はい。
あの、記念館からその、アイヌの服装をした人が、
はい。
あの、松明持って行列したりとか、
へぇ
ー。あと、踊ったりとか、儀式をしたりとか、
はい。
するってのを、毎年やってるんですよ。
へぇー、すごい。
すごいよね。あと、まあ、先祖を供養する行事だったりとか、
はい。
まあ、あと、聖地で祈るだったりとかさ、
ははは、
うん、そういう本格的なそのアイヌの、あの、祈りっていうのをやってたりするの。
ああ、ますます見たいですね。
ね、すごい。はい、あと、他にできる体験は、あの、
はい。
まあ、ムックイの演奏したりとか、
はい。
もちろん作ったりとか、あと、アイヌ料理の講座があったりとかさ、
はい。
あと、アイヌ刺繍を体験したりとか、
はい。
あの、アイヌの踊りをその衣装を着て体験したりとかさ、
お
ー。踊りを体験するのもできる、まあできるとこもあるんだろうけど、でも衣装を着ながらその、
はい。
アイヌにすごい近づいて踊りだったりとか、それもできるってのはすごいよね。
へー、いいな。
そう、すごいんですよ。
はい。
で、カネトさんのその第二の人生はその、まあ、測量で得た貯金を全部はたいてですね。
はい。
アイヌ博物館をそのリニューアルするのと、
はい。
あと、アイヌ文化を伝える活動をね、するわけなんですよ。
はい、うん、うん。素敵。
すごいよね。
はい。う
ん、で、まあ、カネトさんは、まあ、亡くなってしまったんですけど、
はい。
今は、子孫の河村健一さん。
はい。
まあ、アイヌ名では、新立エオリパックアイヌっていうね、
はい、
なんか名前なんですけど、その方が館長を務めてるんですよ。
はい。
っていう感じでね、河村兼人さんね、
はい。
すごいアイヌがいたっていう話なんですけど、
はい。
いかがでしたか？
あの、ね、和人、日本の、
うん。
開拓で、迫害されて、
うん。
で、 日本の文化に染められたのに、それでも日本の役に立ってくれて、ねえ、さらに自分がいじめられながらも、ちゃんと大きなことをなそうってしてくださるのは、まあ日本のためというよりはお好きな鉄道のためだったのかもしれませんけど。
それだね。やっぱ、なんだろうな、自分が本当に好きなものっていうか、
はい。
それを成し遂げたいっていうのが、やっぱ、ブレなかったのが、すごいよね。
そうですね。
全然ブレない。
はい。
もあるし、やっぱり、自分を、すごい、買ってくれる人っていうか、まあ、例えば、なんか北海道の鉄道をやってる、まあ、雇ってくれる人だったりとか、あと、自分を、スカウトしてくれた三線鉄道の人とかさ、
はい。
うん。そういう人もいるわけだから。
はい。
やっぱ、良くしてくれる人もいるっていうことで、やっぱり、なんか日本人が、アイヌがっていう。
はい。
なんか日本人がやっぱ悪いことしてくれるとか、そういう見方とか、等に超えてて。
はい。
同じ人間として、やっぱり対等に思ってるのかなっていう気がするのよ。はい、はい。
ね。
うん。
もっと大きな視点を持って、
そうなんだよ
ね、期待ですね。
だからすごいんですよ。で、だいたい明治から、昭和ぐらいってさ、
はい、
結構活躍してるアイヌが多いんですよ。
へえ。
例えば、
はい、
山部康之助っていう人がいるんですけど、はい、この人はカラフトの出身なんですけど、
はい、
まあ同じくカラフトアイヌの花森新吉って。っていう人と一緒にさ、
はい、
白瀬信っていう人の、
あ、はい、
南極体験に同行したんですよ。
はいはい、へー、日本で初めて南極に行った人でしたね。
そうそうそう。
はい。
それなんですよ。この山部さんと花森さんっていう人は、
はい、
なんと犬ぞり部隊っていうのを率いてたんですよ。
はいはい。
前回のなんだっけ松浦武四郎の回で、
はい。
犬ぞりで、なんだっけ200キロ、1日200キロ走るみたいなこと
を
書いてたけど、
はいはいはい、
この犬ぞり部隊っていうのが、まさにアイヌの犬ぞりっていうのを使って、
はい、
それでやっぱり南極を移動してたっていうね。
なるほど。
アイヌだからこそ活躍したっていう人もね、中にはいるんですよ。
はい。
あとすごいのは、まあ、やっぱり、私はアイヌ民族なんだっていうことで、なんていうのかな、自分たちの、アイヌ民族の伝承に目覚めるっていう方は結構出てきてて。
はい。
例えば、チリユキエさんっていう、
はい、
方がいるんですよ。
はい。
この人は、アイヌのその物語。
はい。
ユカラっていう物語があるんですけど。
はい。
神話かな。あれの、残そうとして。
はい。
アイヌ神謡集っていう本を書くんですよ。で、それが、はい、自分たちに伝えられたアイヌのその物語っていうのをなんとか文字で残して、
はいはいはい、
日本語訳っていうのも書いて、
はい、
その執筆に命を燃やすんですよ。
は
ー。で、この人すごいのは、まず、15歳でそれを始めるんですよ。
はい。お若い。
お若いんですよ。で、
はい、
15歳の時に言語学者で、あって、しかも、民族学者の、で、しかも、アイヌ語研究者の、金田一京介っていう人に出会うんですよ。
はい、はい、金田一先生。
そうそうそうそう。まあ、はい、結構その民族学の人では、割と有名な人ではあるんだけど、この人に出会って、
はい、はい。
で、学問っていうのに初めて触れるんですよ。
はい。
それで学問ってすごいなっていうのを、学ぶことの素晴らしさっていうのを知って、
はい。はい、
で、アイヌ文化を、後の世まで伝えていきたいっていうことに目覚めていくんですよ。
はい。
それでアイヌ神謡集っていう本を執筆にその全力投球するんですよ。
へー。
でもね、すごく若くして亡くなっちゃったんですよ。
あららららら。はい。
19歳で亡くなっちゃったんです。
4年か。
たったの4年。
はい。
ね。しかもそのアイヌ神謡集はその完成直前に亡くなっちゃうんですよ。
悲しい。
すごいよね。
はい。
悲しいけど、でもその中で自分の使命だったりとか、やっぱりこれ、学問をやりたいっていうその情熱だったりとか、それをものすごい燃やしてたんやと思う。
はい、はい。
その4年間ってすごい濃いよね。
そうですね。
だからそういう時代の波っていうのは、やっぱり、いろいろ容赦なく襲ってくるんだけど、
はい。
でも、その中でやっぱりパッションっていうのを持って、生きていた人っていうのもいるんです、はい、いたんですよ。
すごい、見習いたいですね。
うん、そうだね。刺激を受ける人が多いよね。
は
い、
そうですね。はい。
うん。ってな感じで、
はい。
なんかすごいアイヌの人たちがいたんだよっていうことで、
はい。
次回はね、まあいろんなアイヌの人たちのね、話をしたいなって思っております。
はい。
ね。
はい。
まあそんな感じで、じゃあ今日はね、お相手は、宮川ステ太郎ことステイと、
ちはやでした。
はい。それじゃあ皆さんまた次回、ありがとう、さよなら。
さよなら。お口の声ではお便りやつぶやきを募集しています。メールアドレスはお口ボイス @gmail.com okuchivoice @gmail.com です。ツイッターのハッシュタグシャープお口の声でのつぶやきもお待ちしています。お口へメッセージ送っちゃおう。お口の声は YouTube 版、ノート版、Spotify 版、アンカー版、Amazon Music 版があります。聞きやすい方法を選んでフォローしてみてくださいね。